山田レイジのヤングサンデー。ちょっともうまるで違う番組が始まったのかと思うようなオープニングですけれども、いやいやいやいや、奈々さんありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかもうね、
すごい
爽やかというか、なんというか、
夏が来たね。夏が来たよ。
ということで、
生まれたよ。
毎度おなじみご機嫌な番組、山田レイジのヤングサンデーの時間がやってまいりました。落ち着け。
多動レイちゃんが、
ああ危ない、先週のフレンズが残ってて、
そうなんですよ。そうそう、シーズン6まで来ましたよ。
そうそう、
私も
本当ね、
いや折り返し、折り返しが、はい、折り返しが来ましたよ。
今日はね、そう、前回とは打って変わったあのゲストが、
どういう意味ですかそれ。
すごかった。
いやもう毎週こんなね、もうベストセラー作家ばかりが出る番組でおなじみの。
そうなんだよ、
そうなんだ、
本屋大賞から本屋大賞へ続くっていう。
おお、
これすごい、
超豪華、
最強のパンチライン。
全国の書店の皆さんのためにやってますから。
最強のカタパルト番組と呼ばれても久しい山田一郎役さんですけど、
出ると売れんだよ。
一向に一向にあの
語ってくれ。
イエス、
行
ってこい、おいテイクオフって。
おい、俺も本書いてんだよ。
自分が言ってましたよ。
そんなレイさんのユーマ水族館は今発売中ですので、
すごいユーマ水族館出てますから、
すごいですよね。すごいですよ、反響も、
反響もすごい、
なんかあのいろんなね、うん、あの家庭 の、 そのお子様、うん、に読ませたっていう動画とかが、
うん、そうなんだ、
結構送られてきて、
いつか子供が楽しんでくれてるっていう情報が嬉しいね、うん、
やっぱ全然違いますかね。
全然違うんだったら、知らないじゃん、だって別にそ有名とか無名とか作者の名前とか全然関係ないじゃん。
はいはい、はい、
面白いかどうかでしょ、う
ん、まあまあまあまあまあ、まあ、子供が読んで、うん、こうってこう必死に
わーいってなるかなんないかでしょ、うん、もう大事だよねそういうのね。
だってちょっと大事だよ。
今日金ちゃん、金ちゃん、
ねえねえねえ、サングラス作ってきてんだからさ、先週も全く突っ込まなかったけどさ、俺突っ込まれたら外そうと思ったんだけど、最後までこいつら突っ込まれなと思った。
じゃあ突っ込みに、
ここにいるじゃんパンダマンボウ、ここに
見えね
え、見えない、見えない、
ないよ、ないよ、
そっちにないよ、
あこっちこっちこっち。
自分が間違ってるやん。
ちゃんと見ててね。
ちゃんと見てるよ。
ナナさん泣くんぞ、バカにしてるやろ。
バカにしてないやろ。
いやいやいやいや、そういうことですよ。一緒に頑張ろうったら。
歌丸さんみたいになってますって。
え、そうそう、歌丸さん途中で外さないよ。
途中で外すのがレジスタイル。
歌丸さんは分かんない。もうこのまま行くかもしれない。でもなんかね、あのゲストに失礼な感じもあるから。さすがにあるよね。
ということで本日のゲストを、
うん、もう呼んじゃうんですか。
もうお呼びしちゃいますか。
やっちゃうんです。
とりあえず今日はあの小さな幸せ選手権ということで、皆さん本当にたくさんのご応募ありがとうございました。
ありがとうございます。
とりあえずね、先週のフレンズに対してね、ちょっとね、謝んなきゃいけないなと思ってるよ。
誰
なん
です？
それはみんな見てねえよ。94年のドラマを今ハマってる大人たちがひたすらそこで知ってるからこその身内ネタではしゃぎ倒す2時間半っていうね、これは謝罪もんでしょ。
いやでもね、あれはね、もうね、もう必見ですな。
何か、
もう全国民、全世界中の、う
ん、それでお前らだよ。
え、
番組でね、あんだけやって、昨日もお前ら六本木でフレンズごっこやってたらしい、
やつです
アコと、それでシミちゃんゲーゲー入ってたらしい、酔っ払って慣れないフレンズごっこで飲みすぎて大酒だったらしい、
ショット3杯飲んで激震しましたね。
そうそう、
4杯
そんでなんか、うん、お前らフレンズ写真送ってくんだ
よ。いやあれアコ先生が
フレンズやろうぜ、
この写真10フレンズぐらいだなとか言
う、10フレンズ10フレンズまで上げてったん
ですよ。あ、そんな感じの
100フレンズ中の10フレンズ。
いや分からない、それは彼女が決めてる。何が最高の数値かは分からない、フレンズ度合いかは分からない。
フレンズっつったら六本木じゃんなんつってね。
そう、
で彼はミルク飲んだらしいじゃん。
まあそれはまあそりゃそうです
よ、六本木です。
六本木といえば
岡村ちゃんの世界だ。
そうなんだ、電話なんかやめた、六本木だったんだ。
そうです、そうです、電話なんかやめて集合って言われたから、はいっつってレイチェルそっくりの格好してきたよ、アコ先生。
マジで、
うん、
本当に
割と とムチムチのレイチェルが。
お前なんでそんなこと言うの。
おいお前何言うてんねん。
おいお前、おい違う話だって
。何パス？何パス？今の何パス？今のアーセナル。
すごいスタイル。
そうなんですよ。だからまあフレンズこれからね、あの最終回、うん、俺もうすぐもうすぐじゃないけど行くんで、その時はまたスペシャルをやりましょう。
マジでちょっと不安だったんだけど、ニコ生との相性の悪さ知ってたから
。いやでも大反響でやっぱりフレンズ見ますとか、うん、この、うん、これは私のため の、うん、あのドラマでしたとか、
本当にだってケモフレで入会してくれた人に申し訳なくて、あっちのフレンズにあっちのフレンズにだって答えたらいいんだみたいな。
たくさんねフレンズありますからね、
まあ、いろんなフレンズがありますってことですよね。
そうです、
フレンズでやってますよ。10
年続いたフレンズもありますと。
ああそうですね、
はい、ということで
ケモフレセカンドシーズンの時またやろうぜ。じゃあ
やりましょう。
俺たちの復活のフレンズ、復活の
セカンドシーズンあんの。
やるに決まってんべ。
考えろ
考えろ。
あそう、あそ
う、もう作ってるよきっと。知らないけど、
そんなの見たんでしたっけ。
結局最後は見てないですね。
お前が
だからここでもう教えられた。
お前がまたアフリカ行くからさ、そしたらまた俺たちケモフレ特集やるから。
じゃあその時また耳買ってきて、ね、
そうそう、お前砂漠から中継して、
うん、中継して
次はガラパゴスです。
あマジで、
マジか。たくさんのフレンズがいる。
ガラパゴス、たくさんのフレンズに、
はい、本物の獣フレンズじゃん。
もちろん野良アシカがいるらしいですからね。
マジで。え、じゃあ向こうでイグアナの真似やってね。
イグアナの真似、それタモリさんに言ってよ。
行く犬イグアナも、海イグアナも、
キウイの真
似、奥のイグアナを見
せる。いつ森沢さん呼ぶの。何の話をしてるの。せっかくゲストに
短めで
いただいたのに、
まだまだ忙
しい中。い
やいや、謝ろう、謝ってから、謝って切り替えようと思
う。そうしましょう、ちゃんとしましょう。
ちゃんとしよう、
はい、
ちゃんとし
よう。はい、ということで、絶対おかしいですけど。
いや、大変申し訳ございませんでした。陳謝いたします。
では1年ぶりの登場でございますね。
はい、
あの前回も非常に反響が大きく、うん、もう去年のねもうベストを、う
ん、いや俺分かったよ、森沢君が来てくれてこんだけ評判が高かった時に何かを感じたよ。
まあね、森沢さん戦ったんで。何で今引っ張ったんですか。
いや中身のある話はみんな待ってんだなってことで、中身のある話始めましょう。それでは来てみましょう。
おっどうですか、森沢明夫先生。
ごめんなさい。
いやいやいやいやいや。
9分間もバカな話をしてしまって、
俺じゃ帰ろうと思います
。ごめんなさい。もう見てこの弾幕見て。
弾幕すごい。
本当だ。みんな待っててくれた。
いやありがとうございます。
本当にありがとうございます。
いやもう前回出ていただいて、もう非常にもう高評価も高評価。去年のベスト。
そうなのよ。
2。倉玉さんのあの下ネタ会。
下ネタに
負けたんですけど。
負けたんだ。女たちの下ネタが強くて。もうね。ダメだよね。本当にね。
いやでもここまで内容、前回ね、去年ですけど、もう内容濃い話をして、それがもう。ガーッと伝わったということ自体が、
じゃあ内容では一番だと。
内容ではもちろん一番ですよ。もう他の数字を許さない。
そうそうそう。それはね、みんなねどっちかって下ネタが好きだった。なんかね別れた彼氏のティッシュが捨てられないって話したのかな。
今日そっちに行きますか。
あいつそういう飛び道具をね持ってくって。だから19歳の時に好きな男とラブホ連れてかれてる時に準備してたのに、ラブホの名前が野猿だったと。モザル野猿で失いたくはないって話をしてたのね。 あれに負けちゃって、
それは勝てる気はしないな。
面白いもんその話。
それは勝てる気ないわ。
すげえ怖い。一生笑える話でしたから。
一生鉄板はすげえよな、倉玉な。
ちなみにちょっと突っ込んでほしいんですけど、
はいはいはい、
この格好どうですかね。
この格好どうですか、
どうですか。
いや俺さっきそれ聞いたんで、
う
ん、
え、これはこれは何、これは何なのこれ。
前回と全く同じ格好で来たんです。
謎のサービス精神。
誰も気づいてくれない。
全然気づかない。
打ち合わせの時も誰も気づいてくれない。
割と俺がそうなんで毎回変えないっていうことで、この人変えるんですよ。
あ、そうなんです。
そうそう、
俺わざわざ、うん、あの明日来てくるのなんかさあれだと思って、前回の見て、あ俺これ来てたなと思って、タンスの中から探して、あったあったと思って。
すげえ、
うん、
誰も喜ばない。誰も喜ばないサービス精神。
素晴らしいですよ。
ただアーカイブの時に分かりづらい。
そう
確かに。
そこを狙った。
これ第2回なのか第
そう16なのか17なのか
間違えて2回見ちゃうってね、うん、前のを見ちゃったりとかするっていう。
それはそういう効果はあるかもしれない。
何のサービスですか。コメントは何に気づいてましたんで。
コメント
コメント気づいてたって。え、何見てる人は何に気づいてた。
さすが、いや気づいたのすごい。
よくて頭がいい人しか見てないですからこの番組は。
間違いないですね。
そうなんですよ。
まあ、レイさんもね、女性の服が変わったりしたらすぐ分かります。
それは礼儀だべ。
あ、それはね、男は礼儀
だぜ。そこは待ってないだろ。
ちなみにほらこちらのしみちゃんもちょっとだけ色を変えたんですよ。
え、嘘、顔色
使い込みでね。
いや、やばいですよね。
今日はうるさいわ。
今まさに未来でパスタ
してる。未来ね、
未来。ちゃんと拾ってるからすごい。未来。
シュート決めてよ。ショートシュート決めてよ。
そんな森さん明夫先生をお迎えしてですね、今日は幸せとはまあなんじゃろかいっていうような話を。
哲学的な。
まあ哲学的なっていうより。
下ネタ。
その辺に。
下ネタですね。
下ネタでもいいです。
あの CM 知ってる？幸せってなんだっけって曲。え、あの知ってる？
知ってますよ。
幸せってなんだ。さんまさん。
そうそうそう。
おてての皺と皺を合わせて。
うわ、そっち行っちゃった。
だったら
俺のパスだ。え？知らない。あ、だからお前らあれか、バブル期のさんま知らないんだよな。
知らない。
だから。
やつでしょ。
え、だから男女7人知らないんだよな。
知らない。すいません。
男女7人の時にパプーなんだろ、だって。パフだよな。82年ぐらいだもんな。
はい、
そうだ、男女7人が87年とか86年ぐらいだったよね、うん、で その頃にだからさんまがイケイケだったんだよあの頃、うん、本当に時代的にイケイケって言葉が流行ってて、うん、でイケてる男としてさんまが CM 出てて、うん、
一番モテる、
一番さんまがモテてた時代ってあったんだ、うん、それでその時に「幸せってなんだっけ?」って歌ったんだよね、うん、でポン酢醤油のあるうちさって言ってた、うんうん、知ってる？
知ってます。それはあ、なんかリバイバルされ てなんか CM やってましたよね。
多分 YouTube にあると思うんだけど、はい、その時にあの CM が嫌いでね俺ね。
なんで？
え、
押し付けてくんなと。
違う、バブル全盛だよ、はい、幸せってなんだっけ、ポン酢醤油のあるうちさ、
うん、
これどういうことかっつうと、あったかい家庭、うん、ポン酢醤油なんかがちょっとあるなんてね、いいじゃないなっていう、うん、ちょっと昭和のお茶の間感みたいなことをいいよねっていうポン酢醤油の CM やってたんだよ、
はい、
うん、絶対にベンツ乗ってるだろおめえっていうやつが一番高いベンツ乗ってそうなやつが、だ一番だから庶民とかけ離れてるような、その時代のスーパースターで、時代的にもバブル絶頂だから、もう六本木でもう毎晩100万200万使ってるみたいな人たちがポン酢醤油のあるうちさなんて言っちゃってるわけよ。ふざけんだこの野郎です。当時バンク少年だ
った。何に
言って
るんですか。
ふざけんなさ、ね、お前がパン酢醤油だとかと思ってて、でもその時に、うん、その時代がこうバブル絶頂の時に、うん、庶民の暮らしっていう慎ましい暮らしもいいよねっていう逆の寄り戻しもあって、
はいはいはい、
それであの柴漬け食べたいだよね。
ああ、
山口
柴漬け食べたい、知らないか、
知ってる、
知らないです。梅干し食べたいだ
った、山口恵美さんっつって、
スピッツ、
スピッツ、
ああ、ね、梅干し食べたいも、うん、相当いいんだけど、あれちょい後なんだよ、はい、でね、バブル絶頂期にバイリンガルで有名な、まあ、できる女の象徴みたいな感じで出てきて、山口恵美さんっていう人がいたんだよ、うん、でこの人がまだバリバリのキャリアウーマンの格好してものすごい働いててっていう CM があって、でエレベーターにバンと入るとあの、はあ、しば漬け食べたいっていう CM があった、うんうん、これがまたすごくヒットした時代あって、うん、俺もふざけんなと思ってたんだ
けど基本的に全部ふざけんだ
から、いやいやいやいや、
さすが礼儀だ、
いや、その頃は 頭おかしかったんで、うん、てか、ね、バブルの時に金なかったっていうのはね、やっぱ大変だったよね、バブルの心に金がないっていうのはね、うん、みんな大金持ちみたいな空気になってるんで、
うん、
みんな貴族なんだもん、何普通に生きてるだけでものすごい貧乏人みたいな感じになっちゃうって、あの時代って、はあ、だからそりゃ大変だよ、20代の前半でバブル期っていうのは何もないから、うん、そうだ、ただあ今考えると、あれ、あの時代ってもしかして小さな幸せつながるんですけど、
はい、
で大事だったのに失われちゃってるよなっていうのを自覚してた最後のステージだった気がするの、80年代の終わりって、
うんうんうんうん、
そうそうそうそう、でそれであのちょっと思ったんだけど、まあ、これなんていうの、人生とはみたいな話になるときにさ、うん、人はなぜ生きるんですかって話になるときに、必ずまあ大体言うのが幸せになりたいからですよねみたいな話になるだよね、うん、だ大きなその問題哲学みたいなのをこうやってると最終的には幸福論になっちゃうよなみたいな話があるんです、
うん、
でなんかその辺のところを最後のあたりに喋って話したなっていうのがその柴漬けラインっ ぐらいだったような気がするんだよね。だからあのそれで そもそも幸せってなんかっていうことに関して考えなくなっていく時代になっていったっていうような気がする。あの頃まではまだなんとかな貧しきなりにもボロを着ててもここら錦とかそういうそのおいらへっちゃらだいみたいな美学もあったんだよ。だけどな70年代があのタイミングで終わるんだよ。なんつうかな貧乏人 でもみんないるから幸せだみたいな、要するにフレンズ魂みたいなのってあの時代に終わってる感じするのね。そっから大混乱になるんで日本って。 それでああこのタイミングで今この番組で小さな幸せみたいなことフレンズとか言い出して、うん、やるのいいかなと思ったんだよね。
おお、
そうっていうことを、まあちょっと、そうそう、だから最終的には今日の番組ではあの中盤にあの、まあ、この後あの各コンテンツ、あ、ニコ生前回の放送でニコ生的なものを全部排除してやってしまったんでみんなが好きなやつだから、まあそのエヴァの話とかちょっと込みで、要はだからあのガンダムからエヴァンゲリオンになるときに幸福論変わってんじゃねえのみたいな話とか、ちびまる子さん、サザエさんからちびまる子になった時に何か変わってんじゃないんですよ、幸福感みたいな日本の、それが私ん家に至るまでの流れでどうなったのかみたいなことを含めてちょっと突っ込んだ話みたいなものから、後半にはあの森沢先生にあの何こう質問が来てるっていうのをもう
絡め、先生はやめてくださいね。
そうね
先生って言うなら大先生って言ってくれって言って
そうね、はい、どっちやねん
どうしても言いたい時は大先生で
大あたりと
そのうち俺気が付いたら秋夫って呼んでるからごめんねその時ごめん、俺ついに早尾とか呼んじゃう癖があって
それ大丈夫
ですヒデとか言っちゃうんで、あのそうです、すいませんね。そんなこんなを後半やってって、後半結構深い話まで行こうかなと。
わかりました、
うん、はい、幸せになるための方法みたいなこともやいこうかなと思ってます、うんうん、
楽しそうですね。
そうそう、楽しく、
すごい楽しそう
な、すごい楽しそうな感じで、うん、あ、でね、俺ねこれね、さっきね、さっき打ち合わせの時にあの話してた、あの大竹栄一さんの話してたじゃん一緒に、
はいはい、
で俺もう大竹栄一さん大好きで、うん、その時に山下達郎さんの話になったじゃない、はいはい、でこの話したかったんだけど、この間のコンサートで山下達郎さんがあの、ね、客を怒って炎上したって話聞いてる？
客を怒って炎上、
そうそうそう、で山下達郎さんも大竹栄一さんも
炎上ね、
炎上してた、はい、そうそうそう、だからあのものすごい完璧主義者 で、うん、でポップスの歴史とかも研究しまくって、なんなら全部の仕事を自分でやるって人だよね、うん、そんでこの間のコンサートで、コンサートの最中にお客さんの一人があの拍手のタイミングを間違えたらしいのね、うん、で拍手のタイミングってあんのかなってすごい悩んだんだけど、うん、山下達郎的にはあったんだろうね、うん、そんでえあの演奏の後に、うん、ちょっとお客さんっつって、あなた今ちょっと間違えましたね、拍手って言ったらしいの。
それすごいな、
すごい
面白い。
でそんで今3000人のお客さんいるんだけど、あなたのおかげで2999人の人がちょっとダメ、あのダメな気持ちになりましたっつって、その時に潮騒って曲やってたんだけど、はい、そのもう一回ちょっとメンバー戻ってっつって終わってたのに、もう一回最初から詳細やったって
。
山下達郎。そんで、
すげえ。
その現場にいた人たちがそのレポートをしてて、さすが達郎って人と、うん、いやちょっと待てよと、客のこと考えるのはおめえだろっていう。うん、だからその場の空気壊したのはその客じゃなくて、おめえだよ達郎っていう派に分かれてしまったんだよ。
うんうん、
でこの話すごいさ、
いやすごいな、
そのやつ幸福論につながるっていうか、達郎にとっては完璧な演奏でお客さんも完璧なリアクションするのが幸せだと思ったんだよね、うん、
ああ
うん、
いやそれすごいっすね、
すごいよね、
うん、
うん、
それはどっちが正しいのかね、正しいというかね、
うん、難しいな、
うん、難しいだ、俺で言えば小説を読んでくれた人の感想文を読んで、うん、そこじゃねえだろ
う
って、
そう、
泣く泣く泣
く、そこで泣くの違うよって話です
よ、
その次の文章で泣かないと何やってんのって、
そうそうそう、お前泣くタイミング違うだろ
って、そうそうそう、
いやでもそれが芸風だったらそれを求めてる客もいるわけじゃないですか、
芸風だ
ったら、そういう芸風だったとしたら、うん、そこでなんかスルーしちゃうと、それはもう山下達郎じゃねえなってなっちゃうかもしれないです、
あそこで怒ってくれるのが山下達郎、
そうそうそうそう、
あそんな激怒だったっけな、
そんなイメージないけど、
そんなイメージない
から達郎はそんな激怒だったっけな、
そういうのを求めてる人も、
でも絶対あの人は完璧主義でしょ、う
ん、完璧
主義、もうなんか新聞のコラムかなんか読んだんですけど、うん、ものすごい完璧主義で、う なんか余計好きになっちゃったんですよね、うん、職人あのなんかアーティストというより僕は職人だって言ってて、うんうん、あ分かる分かると思って、
本当そう、
分かる分かるって言ったら俺おこがましいですけど、うんうん、なんかすごい共感できる部分があって、うんうん、ね、だから手抜いちゃったらつまんないっていう、うん、手抜くぐらいならなんかやんない方がマシっていう感じが、うんうん、あすごい分かると思って、うんうん、
めちゃくちゃ撮り直したらしいですね、レコーディングとかで。
あそうそうそう、
シンバルの音一つでも撮り直すって聞きました。
そんなライブとか無理やんオケ流すしかなく
て、音楽家でも昔やされる人いますよね。
あの達郎さんは、はい、その全部自分で演奏して撮るっていうことをね、うん、かなり前からやってる人で、だから その辺はだから全部のことに関しては自分の管理下に置きたいっていう人で、うん、っていうそういう人なんだ。
演奏もコーラスも全部自分でやるって重ねていくんですよね。
そうそうそう、
すごいもう気の遠くなるような作業ですよね、
うんうん、でも落語家大好きで、あそうそうで本人も話し家的なトークをする、だ実は面白い人、うん、ほんでなそのあの竹内まりやさん奥さんの、うん、でその、まあ、達郎さんと結婚した時のトーク、そのエピソード聞かせてくださいよなんて言うと、うん、私が風邪ひいて寝てると枕元で落語をやってくれたんですという話があるくらいのそういうお茶目な人なんだよ、うん、だから達郎のライブアルバムが出てるんだけど、その達郎歌い上げるわけ、なーってやるわけ、うん、でみんながあーってやつわーって盛り上がって、でソロあのパーンとこう演奏が切れて一人で何つうのなんつうのソロで歌だけになるっていうアカペラのくだりあるじゃない、うんうん、であれで延々とゲラッなってやるわけ、好きだから
持ってるそれ
そうそうそうそう、ね、あのアルバム、あのライブすごいいいよね、うんうん、で途中でパッて来てこれがやりたくてライブやってるんですって言うんだいきなり、でもう一回みんなだから悪見取れる一瞬、うん、え何今何か喋ったみたいな、で逆に盛り上がるみたい な、
かっこいいな、
そっから続けてまた歌い出すみたいな、うん、だ実はそう見えてっていうことなんだと思うんだけどさ、でこの話は多分頑固親父のラーメン屋に行きたいかどうかって話なんじゃないかなって気がするんです、
本当それです ね、それだそう分かりやすい
多分そう、多分だから、ね、
それだ、
そういうカテゴリーの人なんだろうなと思って、だから頑固親父に怒られたいと思って行くお客さんは、うん、あのラッキーって思ったんだろうなっていうのは思う
でも、うん、逆の発想でいくと、うんうん、僕はもしお客さんで拍手のタイミング間違えて達郎さんに怒られたら一生の思い出になるけど、
そうそうそうそう、
あの時俺怒られたの俺、
そうそうそうそう、本当そうだよね、常連の殺せる全然いいよね、
すごい
達郎の怒られた方が
例えが
ちょっと、いやいや多分ね、そんな風にしてでも何かスーパースターに関わりたい人たちっていう気持ちあるんだと思う、うん、それがだから一番おかしくなっちゃったのが俺がジョン・レノンだって言い出したってやつ、ああ
それで喜んじゃったらもう山下達郎のライブ行ったらもうわけわかんない人いっぱい来て
みんなやり始めちゃうお前も
すごいな達郎今日3回切れたぜみたいな、俺んと
キレゲーな人になってきて、
1回しか切れてないけどみたいな、キレゲーになっていくんだ達郎が、
俺もできんくなっちゃったよみたいなファンの間で伝説の男みたいな、
台無しだな
犯人の竹山みたいな、ちょっとそう
ですでファンもみんな怒られを狙っていく
ようになっていく、うん、多分でも本当にそのライブ会場で詳細2回聞けた人は一生語ってるくんじゃないかな
って、ね、語れるなそれ、あそこにいた
現場にいたって、事件の現場にいたみたいな感じになる、うん、
それ俺が怒られてたら後で達郎さんに謝りに行きますね、
楽屋に
利用して
チーム利用してあの時の
そういう時かもしれませんっていうのを利用して、あの時はすいませんでしたって
俺です
俺です
あんたかみたいな、そう
出入り禁止されたりしてまあそれはそれで俺出入り禁止ってやりますよね
小さな幸せではないけどねこういうことはね、うん、いきますかじゃあ小さな幸せの話、
あこっちからいきますか、
はいはい、あなたにとっては小さな幸せ、
俺の、はい、こっちじゃなくて、
あ君のお前また未来に向けてパスしただろ俺をお前、
いや
なあ本当です確実に決めて面白く返して
ヤンさんってこんな厳しい番組だったっけ
今サンマが降りてきた冒頭でサンマの話してたちょっとごめん、
なんか
5点的な感じになっちゃって
これでも、うんこうお便りもいっぱい来てて、うん、でやっぱ読むとすごい個人的なことが多くて、うん、でもそういうのあるよねっていうのが多いんですよ、うんうん、ただ俺のはもしかそういうのないよねっていう感じかもしれないんですけど、 あらかじめ言いますけど、うん、あのね20代前半の時ですよ、あの俺のまあ 大親友の京ちゃんっていう人がいて、
は
い
は
い、
存じております
。あの山本くんっていうんですけど、はい、まあ、その京ちゃんが、うん、あのと、うん、ずっと2人で光栄の、うんうんうん、あの三国無双とか、うん、三国志とかを、はい、本当にもう時を忘れてずっとやり続けてるんですよ。それでそれをやったことによって 俺たちは何かを達成だから、その成長するとか、うんうん、何の意味もないことをずっとやるんですよ。
戦国シミュレーションゲームね。
そう、うん、でまあそうだ、何が一番、ああそう、あのね、うん、3三国無双3か4かで、うん、怒りの馬長っていうシナリオがあって、う
ん、馬長って怒りが、
そう、あの曹操
軍列の一番後ろにいたの、
そうそうそう、いや、うん、それでその
そうじゃないか、
あの全員倒して馬長だけになるんですよ、うん、そしたら馬長が怒るんですよ、
うん、
なんで馬長が怒って燃えるんですよ、体がブワーってオーラみたいに出てて、
うんうんうん、
でまあ、俺らもうクロートなんで、あの難易度地獄でしかやってない、地獄っていうか
クロートがあります、
え、
クロートがあります、
クロートあるある、うん、でそれでやるんですけども、うん、それまでも、うん、45分ぐらいかけて全員他の倒して馬長だけになって、
うん、
で、
うん、
もうやるんだけど、うん、全然減らないのヒットポイントが、うん、でそれ でも向こうの攻撃力はもう、うん、バシッバシッとかやられたら、うん、デーン
こっちは死んじゃうぐらい、
そう、
うん、
だから、
うん、
それなんですよ、45分かけて
何言ってんすか。
いや、ほんと1時間かけてやべえなって言いながら、もうすごいそのヒットアンドアウェイを繰り返して、でようやくもう10回ぐらい挑戦して、もうだからもうそれだけで10時間ぐらいかかってるんですよ。でようやくクリアした時のあの喜び、この世界で俺たち2人だけが一番喜んでるんじゃないかっていう、それが一番俺の人生で一番幸せな時でしたね。ちそんなのしょうがなくないこれ。
いや、お前さ、俺そんなちゃんとしたさ話してくれて嬉しかったけどさ、あの
本当に嬉しかった、
ね、今礼儀としてね、
こういうのはちょっと待ってんで、面白かったんだけど、いや、お前そっか、小さな幸せの話知ってるじゃん、カフェラテとかで、
ね、
ベーコンとか、
いやだってさ、人生で一番幸せ、
あ、今の人生
まだでしょ、
嬉しかったことみたいな、
そうそうそう、
こと聞くから、
俺今ちょっとあのライト級のやつ、
そうだよ、
今振ったんだけど、
まだ小さな幸せだよ、
俺スーパーヘビー級のやついっちゃう。
お前
マイク・タイソン出しちゃう、
もうむしろ出し尽くしたったよね。
いや、でもあの時のもうそのなんか、もう働いてもないし、あの彼女もいないし、友達だけがいて、でずっと部屋で、
分かる分かる、
もうあの一つの世界に没頭して、でそれを終えた時のなんかこの虚無感みたいなのも含めた上で、もうあれはもう二度と戻ってこないっていう意味では、まあまあ幸福な季節というかね、だったんだなとは思いますよ。それは旅もそうだし、いろんなことやりましたけど、まああれほど生産性のないことはないんで、
でもやっぱ無駄なことなので粋だよね、何の意味もないじゃん、
そうなのよ、そこなんですよ、
じゃあちょっと前半いきますか。
何その
来てくれた、いや一気に行くと結構数あるんで、ちょっとさ、
まあ、じゃあこれを出しにちょっと
またまた、うん、何人か、
うん、
でそれ
で俺のを話した後とすごい優しいですよ皆さん、
お前馬長
持ってる、怒りの馬長って言ってました、
怒りの馬長、
馬長そ
う、いやこれね、こうやったことある人はマジであのシナリオやばいんですよ、
今達郎さん言ったら怒られてると思う。
それじゃないんだと。
今ニコ生を見てるほとんどの人は不快だったと思いますよ。
この三国無双3か4のね、まあいいや、
僕はレジさんの振りからいかなくて大丈夫
です、言いますよ、男性23歳、山中さんからのお便りです。ヤンサの皆さん、森澤先生こんばんは、いつも楽しく拝見しています。僕の小さな幸せは、天気のいい休日の夕方、ベッドに仰向けになってぼんやりと窓から空を眺めている時です。故郷宮崎の空への郷愁と、普段の仕事や人付き合いからの解放感、時間をゆったりと使う贅沢感から幸せを感じるのだと思います。ここにいい感じの音楽なんかを入れると本当に贅沢です。地域や都会田舎の違いはありますが、僕の住む栃木県南部では夕方4時頃、特に春と秋の空が綺麗です。窓という枠を設けてね、 枠を設けて、うん、空と雲のみを眺めるといい、ね、普段外で見上げる空とはまた違う良さがありますよということなんですけれども、うん、山中さんです。
いい、うん、詩人ですね、うん、
詩人ですか、うん、
僕ね昔あの部屋に出窓があったんですよ、うんうんうん、で出窓の大きさがねこれぐらいだった長さが、うん、で足を曲げれば仰向け寝れる。
あ出窓に寝れる。
出窓で肩幅ぐらいしかないんだけど、うん、横になってなんかあのなんだっけ流星群の人があるでしょ、うんうん、そう出窓で横になってね流星来ないかな来ないかなってね、うん、星空みたいのも好きで、うん、その窓から沿って、ね、眺めてるのはね分かるなと思って、うん
ぼっとする時間はいいよ。
そうそうすごいと思う。窓をね額として捉えてる見るのもなんかさ、うん、いいかなと思う。
ある日本の文化 ね。
そうですよね。うん、大きな
丸窓と、うん。続いていきます。リンゴさん、はい、こちらも男性27歳の方です。ヤンさんファミリーの皆さんこんばんは。いつも楽しく拝見させていただきております。私の日々の小さな幸せは休日にアロマを抱きながらベッドでゴロゴロすることです。これもちょっといい、はいはい、最近のお気に入りはミシャ店でゲットしたアロマスティック。暑い日が続き私自身汗で臭い時もあるのでアロマを焚いている時は心身ともにリラックスできますとここまで帰ってきて私の小さな幸せはアロマだと思ってたんですが、はい、一番はたまに実家に帰った時に、うん、親と犬、うん、過去トイプードルと過ごす何気ない時間かもしれません、うん、実家で食事をして犬と遊んで帰るその帰り道自然と明日から頑張ろうと思えるんです、うんうんうんうん、そういうのはどうですか。
絶約で、あウサギもいいんだけど好きなんだけど絶約ですっごい偉い人とあのおじいちゃんの人とすっごい難しい話した後に、うん、あのどんな時が幸せですかって言ったら孫と遊んでる時だねって言ったらいきなりあそっちかみたいなのあったよね、うん、それはあるんじゃない。う
ん、なるほど、ね、うん、原さん男性54歳、うん、原さん、
う
ん、
あはいはいどうも。
家族で焼肉や鍋みたいな食材をシェアするようなお店に行って子供たちがうまいうまいと言いながら笑顔でパクついているのを見るとき、
最近はこれがポン酢醤油のある原さんだったらいいんだよ。
最近は子供が大人になってなかなか全員揃わないので過去を振り返るとあの時間の大切さが今になって身に染みます。いいね、
いいね、なんでこんないい番組になっちゃったんだ
ろうAM っぽいこの
AM 感ね、意外と AM 感ね、これニコ生から
ひたすらいいねって言ってる。
次結構
しみじみですね。
次結構ユニークな、夏子さん女性28歳、日常の小さな幸せ、月に一度堕落した消費者の日を設けて、うん、その日は一切建設的なことをせずにひたすらダラダラして過ごします、はい、パジャマから着替えもせずにベッドでゴロゴロしながら漫画を読んで、うん、普段はエコを意識しているクーラーをちょっとでも暑いと思ったらすぐにつけて、うん、海外ドラマを見て好きな時におやつを食べ眠くなったら眠り、意味もなく家の中をうろうろしながらお茶を飲んだり冷蔵庫にもたれかかって振動音を背中で感じたり全く意味のない一日を過ごします。かなり満たされます。
これはいいな。
これはね僕は好きですよ。これこの何も何の意味もないのって絶対いるんですって人間には。
そうね、
それがないともう意味で押し潰されちゃうね。
そうだね、
しかも後ろめたさとも戦いっていうのあるよね、う
ん、後ろめたさ
何をしても後ろめたいでしょ、うん、
何か生産的なことしなければ
そう思ってる、こうしてる今もアフリカでは人が死んでみたいな、うん、そういう後ろめたさも含めて、うん、人は後ろめたさと戦いながら消費社会を生きてるじゃない、うん、そこから解放される時間っていうことでしょ。いいんじゃないね、
うん、それってね、うん、すごいと思う。あと今まで 4人、うん、4人4人で4人中3人がベッドが出てくるってみんなそこがやっぱり幸せなんだろう。ダラダラしたいん
だ。疲れてるんだ。ダラダラしたいんじゃん。
疲れてるんですかね。
わかるね。
次はこちらです、うん、男性30歳アシロさん、うん、仕事開始前の15分間美味しいコーヒーを飲みながら、うん、日常や世界は今日も回ってるとか生きてるなと実感したり、うん、スズメが木に止まっているのを見たりしていると幸福を感じます。
わかるな。
場所的な人です。なんかね、
う
ん、
あ
そこで一句読んでほしいですね。なんかね、
そうね、うん、この仕事開始前の15分間とかっていうのいいですね、うん、待つ時間ってすごく、うん、なんかね、
この人にとって仕事は多分苦じゃないんでしょうね、
うんうん、あ俺もこの番組始まる前にお前が歌ってる時間とか好きや結構 ね、植木としてが歌ってる。
恥ずかしいね。
お前がなんかほら広島の選手の真似してこうやってやってんじゃん。ああいうの
もうドジャースですけど。
ああいうドジャースの、ね、
そこ中役員、ね、
そこは
どうでもいい。
続いて男性23歳マッコーさん、いつも楽しく視聴しております。今日小さな幸せありました。
はい、
初めて来た町の昼の歓楽街にある居酒屋のランチのサバ定食がめっちゃ美味しかったです。あ、それだけでなんか一日気分が良かったです。以上です。
おい、これはね、森下先生、卵かけご飯でおなじみの、
うん、
そういうことでしょ。
そういうことですね。
あの小説は、
うんうんうん、あのね、光の卵って小説があるんですけど、
そう、
ムーさんっていうね主人公がいて、うん、その人はまあついてるついてるって口癖のように言ってて、でちょっとね病的、うん、頭が弱そうな感じのぐらい、あの騙されやすくて純粋でピュアでっていう人なんですけど、うん、その人はね、あの見るもの見るもの何でもいい方に捉えちゃうっていうね、うんうん、でなんかあの例えば、川でね子供の頃溺れてる人がいてね、はい、で泳げもしないのに助けに行っちゃって自分が最後溺れてみんなに迷惑かけるっていう、そういうタイプの人。そいつがでもあの助けられた時にね、あのこうやって言うんですよね、あの俺泳げないのに死なないなんて俺ついてんなって、
おい
っていう人、うんうん、だ幸せってそこかなっていう気は僕知ってて、
もう一気に深いところまで行きました、
うん、そう、うん、その感じしません、でもなんか、うん、
分かる分かる、すっごい分かる、
うん、意識一つ、うん、考え方一つだなと思って、うんうん、今ね、うん、そのサバも、うん、俺サバ好きだから余計分かるんだけど、うん、八戸行くとサバの駅に行くぐらいにサバ好きだからすごい分かるんだけど、
サバ定食うまかったっていう話がこんなに盛り上がる。
サバはいいんだよ、
すごい、
いいね、
サバ、
え、そう、サバ釣りでね、サバばっかりの時はちょっとイラッとするけど、
そう
サバはね重いんだけどね、あれテクニックいらないの、いきなりゴーンって言って、お釣れたと思ってまたサバかみたいな、美味しいのにね、
そう美味しいんだけど、
美味しいのに、美味しいのに誰でも釣れちゃうからサバって、
はあ、
そうい
いじゃない、
でありがたみないんだけど、でもサバをね、あのね釣りたてのサバをね掴むとね、こうなんて美しい魚なんだっていうから、キラキラし綺麗なんだよね、止めようか、
でもやばい、サバ界になるぞ、
サバの素晴らしさ、
もうちょっと紹介するね、男性35歳バナナオコさん、私の幸せ、私は仕事が忙しく0歳の娘になかなか会えず全く懐かなくて困っていたんですが、うん、最近抱っこすると私のメガネをむしり取るようになり、うん、かけてはむしり取る、かけてはむしり取るを繰り返している間はとても娘が楽しそうに笑っています、うん、この時間がすごく幸せです。もっとむしり取ってほしいです。
あらもっとむしり取って、
家族系はやっぱりねほっこりしますね、
うん、絵が浮かんじゃうもんね、
うん、0歳
僕はあのむしり取られてる時よく目に指突っ込まれてうわーって言ってました。幸せから一気に地獄に行って20分ぐらい喉落ちまってました。
男性23歳グラスオニオンさん、皆さんこんばんは、毎週矢野さん楽しく拝見させております。私のささやかな幸せは、いつやるかなど決まってないんですが、部屋の電気を豆電球にして、うん、レコードでアビーロードを聴くことです。
あ
ーゴールデンスランバーからジエンドで毎回号泣します。終わった後はすっきりして多幸感に満ち溢れ、明日からまた頑張るかという気持ちになります。
本当に号泣してるのかな、
わかりますか、
あのアルバムはね、前半がセッションでね、後半がセッションのクオリティの高い曲が続くっていうね、そうで結局さ、あのジエンドの曲の歌詞がまた素晴らしいじゃない、結局のところ受け取る愛は与えた愛と同じだけなんだよっていう歌詞で終わるんだよね。29歳で書ける歌詞かねこれがって思いましたよポール・マッカートニーさん言おうと思いましたよ。
おいポールと、
おいポールよ、
来いやと、
何の真実だよこれはって、本当に真実じゃねえかよポール、うん、で20代で何してんだよって言いながら、20代の俺はすごい焦ってた、うん、やばいもうこんな年になってるみたいな、
その時ポールと一緒に切れてたん
だよ、もうでもポールと自分を比較してるだけでもだいぶ痛い人だよね、うん、
そんなことないですよ、
まだポールに追いつけると思ってた
ね、オズワルドさん男性39歳、
おや、
レイジ先生森田先生こんばんは、ヤンさんいつも楽しく拝見してます。僕が小さな幸せを感じるのは、夏の大きなイベントに参加した後、一緒に楽しく過ごした人たちと別れ、 夕暮れにクタクタの体を引きずりながら歩いていると、ふと夏の終わりを予感させるような涼しい風が吹いてきたりする。そんな時、ああ終わっちゃったんだなという寂しい気持ちと一緒に、心の底から今日は楽しかったなという気持ちが湧き上がってきます。このサウダージにも似た感覚が大好きで、そんな時しみじみ幸せだなと感じます。
サウダージ来ました。
小説家でしたこの人ね。なんか絵が浮かぶな、なんか
絵が浮かぶ、
まあオズ
さすがだよね。
さすがだね。この人はあのブラジル育ちなんで、なんかそういう意味でサウダージの、
続いていきます。ね、あの言葉知ってる？あのこの間ね、クゼとも話してたんだけど、ね、あの夏の暑い時に、まあ僕、まあその暑いんだけど、ふっとこうじっとしてると、あの刺してくる涼やかな風が通っていくみたいな瞬間があって、それをなんて言うかって言ってしたら、極楽のあまり風っていう言葉があるらしくて、おやおやおや、
極楽のあまり風、
そう、
息ですな、
息ですな、なんつってな、それ味わってきたな、これな、
味わいましたね、気持ちよかったな、あの風、
いい、なんか日本語っていいな、
日本語いいですね、
まさにそれですね、これは、
そうそうそう
そう、確かに楽しいイベントには参加している最中なんだけど、幸せを感じるのはイベントが終わったその後の帰り道や家についてぼーっとしている時のふとした時なんですよね、それを多分。
あ、
それを分からせてくれるのは外からのその風とか光とかそういうもので、あ、この瞬間ってなんかこう許されたような、ね、
いや、この界隈さ、だからほら下神社あるじゃんか、で落語発祥の地なのね、ここって。だからそのなんかその面白いことを言う人が神社で何かやってるぜなんつって、みんな集まっちゃったなつって、また来てんのかこの野郎つって、やってるうちに落語会なんてものを毎月やりましょうかなんつって、やってるうちにそのなんか盛り上がって、でそれでそれがはけて、でそのみんなそれで散っていくみたいなことの情景を、まあその語った文章とかって、うるせえや
俺じゃない、こっちだよ、
顔顔
で、しみちゃんが
笑いだし、顔がうる
せえ、顔が山田帝蓮司師匠
なんつってね、
手がってねって言うから
なんつってね、なんつってね、
青さん女性30代の方、猫の前歯を見る、
すごい趣味
猫の前歯を見る、
あ、でもウサギですよ、
ちょっとだけわかる、
わかる、ウサギの前歯見ますか、
ウサギの前歯はあんまり見ないけど、猫の前歯ってほらこうちょっとあれじゃん、ちっちゃい歯が生えてるじゃん、で一番手前が、そこはちょっと可愛いんじゃない、
トゲトゲトゲって出て、
そうそうそうそう、で横に
こう剣士がビ
ッとあって
猫でも剣士って言うんですかね、
あ、
おー、確かに、
美容師とか聞いたことない、
美容師
確かに確かに、
ね、
気になります
ね、
はい、
誰も知らなかった、
国営者34歳、ささやかな幸せ、それは家族の寝顔を見るです、日々ルーティンのような生活をしてクタクタになっていても、寝顔を見ると今日もいつもと変わらない日々だったけれど、日だったけれど、家族揃って一緒に寝られるなと温かい気持ちになれます、また明日頑張ろうとほっぺにキスをして眠る、これが私の幸せです。言うことない、
言うことない
言うことない、ごちそうさまです、
100点
いいっす。
ちょっと前半最後いきますね、女性18歳、高校3年生、ランランモリーさん、
ランランモリーだ、
はい、レイ先生、それから愉快な皆さん、いつも楽しく拝見させていただきます、ほっこりしたエピソードもかということなので、この間学校であった出来事を書きたいと思います。その日はテストがあり、勉強しようと思いつつも15分早く学校に着きました。この人は高校3年生ね。まだクラスメートは数人しか来ておらず、机につき教科書を取ろうとバッグを開けると、なんとそこにはしゃもじが入っていました。そのことを母に LINE で伝えると、どうやら犯人は3歳の妹らしく、テスト前でピリピリしていたのが一気になくなって、なんだかほっこりしました。おもちゃならまだしも、なぜしゃもじだったのか謎です。
あ、それいいな。
昔携帯電話がこんなでっかい時代によくリモコンと間違えて持ってる人いたっていう話は聞くね間違えてリモコン持ってきちゃったっていう、そういうギャグがあった
ね、なんつってね、
なんつってね
山田でございます、
ほっこりやな、
ほっこりした話してたのに何をリモコンと間違ったのか、何を言い出すのかと思って、
達郎がさ、ほら落語の話とかしちゃうからさそういうのいろいろ置いてきたね。
まあでもやっぱりなんかみんなね、
ほっこりするね、いいな、
こういうのやったことなかったからすごい楽しいですね、
ね、
みんなの幸せをお裾分けしてもらって、
なんか俺今日いる意味全然ない気がする
若干それ感じてて、ちょっとこれはちょっと、
ちなみに森さん君 の、 あの日常的に幸せを感じる瞬間って聞いてもいい？
でも、 幸せだらけなんだけど、例えば、
うん、あいいな、
うん、うん、今これ未来へのパスでしょ、
そうそうそう、未来へのパスですね
未来へのパスから受けるとすると、うん、アーセナル的に言うと、
アーセナル的に言うと
昨日の夜中、うん、ってかもう今朝方なんだけど、うんうんうん、今僕ね、うん、締め切りに追われてる、
あそうだよね、新聞やってるって、ね、
ヒーヒー言ってるんです、うん、で夜食を食べようと思って、うん、卵かけ、それこそ卵かけご飯食べようと思って
来ました、
で冷蔵庫を、うんうん、開けたんですよ、うん、夜中のね3時半ぐらい、うんうん、冷蔵庫開けた瞬間にボトッて何とか音がして、で、うん、ビシャッて何かがね、うん、飛び散ったんですよ、うん、
ビシャ、
うんうん、焼肉のタレジャンだったんです、
うわ、
で床がひどいことになっちゃって、うんうんうん、この忙しい時に俺はジャンを拭くのかと思って、うん夜中にしかも誰も見てない
な、それ
ジャンを拭くのか、うん、
ジャンを拭いてる俺
そっからなんか一人おかしくなっちゃって、うん、で途中からここまで拭くんだらもうめちゃくちゃ綺麗にしてやれた、
あー分かる分かる、スイッチ入るやつでしょあるある、なんか夜中にちょっと気になって掃除始めると
止まらなくなるやつだ、洗剤まで持ってきて床ピッカピカにしてでその後ピカピカの床を見た時の充実感が幸せだった、うん、
あーもう本質だわ、
締め切り
やったぜ
俺は勝ったんだ、
そう俺は勝ったぜとったぜ、
これ多分あれだよ、限定が行く前にエヴァの話しろよという圧が来てますんで、
来てます、
ちょっとしますか、
感じます
か、だからあの人たち大事にしなきゃ、俺最近さ俺がオタクに優しくなったって言われてね、
はい、
そんなに厳しかったかなと思ってでもいろいろやっていくうちにちょっとマグガイアとかがすごい愛おしく感じるようになっちゃった俺多分ねオタクの人ちょっと誤解してたかもしれない、
あれついに、
うん、高校時代に俺の周りにいたオタクが嫌なやつだっただけで、うん、あ結構いいやつもいるんだなって最近可愛い人たちもいっぱいいるよなっつっていいんじゃないのって、オタクって言うからいけないで趣味人って言ったらいいんじゃねえのっていうさ、うん、言い方変えたらいいかなってね、うんう
ん、呼び名って大事ですよね、
大事大事大事大事大事大事、
名前は大事、
リア充って一括りにちょっと言い過ぎじゃないって、いろいろいるよもっとっていうさ、うん、なんかそのリア充対オタクっていうさ、そのなんかもうざっくりしすぎてないそれ、
まあ、
しすぎ、
ねえしすぎだよね、この番組は大体間ぐらいの人が見てんじゃねえかと思うんだよね、
そうそうそうそう、
そう
その間
あれ時々リア充みたいな人もいっぱいいるわけじゃん、
お今
うるせえよ
ちょっと待って、すごい晴れ時々リア充ってこと充実ばっかりじゃないですか
本当だった
超リア充
バレた、
超ハッピーですね、
ダメ言葉の専門家いたよ、
潜ったり沈んだりと一緒です
ね、お前完全に今俺のパスの前
で俺曇り時々だと自分の中で変化しちゃってますよね、
ヤマトの話聞きます
そうか、
いやいや俺ね幸福論で切っていくと、うん、これアニメすごい面白いんだよ、いろいろあってさ、でね、うん、やっぱり宇宙戦艦ヤマトの世代じゃないじゃん、でも我々の頃は宇宙戦艦ヤマト見てない人いないぐらいのヤマトヤマトヤマトだったんで、うん、でもこれ宇宙戦艦ヤマトって幸福語ってないんだよね、うん、出てくる人たち全員悲壮感、
だから確かに、
うん、死にに行くみたいな、うん、ものすごい敗戦の頃の空気を背負ってんだよね、うん、ヤマトって、で敵は一方的にやっぱ悪いんだよ、うん、だからすごいその極端な個人滅死っていうかね、自分っていうものが認められない美学みたいなのに特化してたのが70年代までのノリってすごくあって、うん、で俺それってヒーローもの戦隊ものは引き継いだ気がするんだよね、それって、うん、どっか でだけどこの後にガンダムが俺戦いたくないんだよって始まりだ、うん、80年代だと乗りたくないんだよあんなのとか、あとガンダムに乗って家出するとか、うん、お前一人のためにみたいな、だあそこで俺一人のためにが始まるんだよね、
あ
80年代のガンダム
とか、だから
ここでそう個人大きく違う、うんうん、でこれってさ まあ、一個はさガンダムってさ戦争知らない人が作ってるからさ、富野さんって、うん、でヤマトはさもう一個上の世代だからさ、なんとなく残像があるんだよね、お父さんが戦争参加してたっていうのがあってさ、うん、でガンダムになるとさガンダムの世代にとっての戦争って学生運動だからさ、うん、で学生運動の中にも恋愛はあったわけよ、
はいはいはい、
だからそうすると あのマチルダさんみたいな人もいたみたいな、
はいはいはいはい、
でそうするとさ、なんつうの、なんだっけあの人、あのなんだっけ、アムロぶった人誰だっけ、
アムロぶった人、
未来さんだっけ、
未来さんじゃない、
ブライトさん、
ブライトさん、
ブライトさんか、
ブライトさんも恋愛するじゃん、
恋愛しますね、フリもするし
でしょ、だ、うん、あの中で行われてるのは基本的にサークルですよね、大学で、大学のサークル活動をホワイトベースでしてるんだけどだけど、
うんうん、
悲しいけどこれは戦争なのよねなんて言っちゃうっていう、だからこれは学生運動なんだやっぱりこれって明らかな、でこれってどっかでやっぱり80年代の浮かれたあのその気分っていうのがこう入ってくるっていうか、実はこれ結構ガンダムの中では個人の幸せを求めるっていうキャラクターが増えてきて、ヤマトは潔く知るからね、
はいはいはいはい、
でもいやガンダムだと死にたくないって言うみたいな、なんかなって、ここは結構大きなライン入ってるなっていう気がするんだよね、うん、ただここでガンダムってあの大人たちがいるけど、エヴァになると大人たちが、大人たちも頭がおかしくなるっていうか、
あ
でこれ何回も言ってるけどね、ランバルラールだっけ、森田君見てるよね、
俺エヴァ見てない、
エヴァは見てない、
うん、でガンダムまだ見てる、
でガンダムは大人いるもんね、
う
ん、
大人いる、
で大人が大人の役割をちゃんと演じてる、
うん、
だけどエヴァになると大人はもうだいぶ頭がおかしいっていうか、
大人は子供になっちゃうんですか、
大人のせいで子供がひどいことになって、で誰も誰も相手を助けないっていう混乱の中に落とされていくという、うん、
あ
だからここのエヴァンゲリオンの幸福論っていうと非常に苦しくなっていく、ここに至って、つまりこの、個人のために幸福になりたいと願うんだけど敵が誰だか分かんないっていう大混乱になってくるっていうのがエヴァンゲリオン、
うん、
で これがトピックになって2つに分かれていく、ゼロ年代、これも散々やってましたけどね、だから要はエヴァンゲリオン謎なんですよね、その敵は謎で、自分の幸せをどうしたらいいかも謎で、彼女お女の子と仲良くなりたいけどそれもどうしたらいいかもわからない謎、うんうんうん、もう 謎だらけのエヴァンゲリオンで、時代がゼロ年代に進むとどうなるかっていうと、俺だから2つに分かれる、で一方がだから現実逃避のだからあのパラダイスに行くっていう、軽音とかあの、まあ、アズマンガあたりからだよね、大きくね知らないでしょ、
うん、
だ要するに、何もない幸せなだけの日常つってノイズカットの方向で、うん、このノイズカットの方向の先にケモフレがあるわけね、ケモのフレンズがあるんだけど、うん、でもう一個はいやふざけんなよ現実見ろよ、やべえ俺たち死ぬかもしんねえしっていう気分が乗っかったのがドラゴンヘッドあたりから始まってる、
うんうんうん、
それで春日とかもそうでしょ、
うん、
でそれで進撃の巨人が多分一番ピークなんじゃないかなと思う、だこれがあの進撃の巨人が、なんだっけね、2011年だから震災の年に大ヒットしてるっていうのが、まあ、象徴的だったなっていうのが、まあ、この流れみたいなのがあってみたいな、でこれが実は面白くて、ラプンツェルって見た？
見た。
ラプンツェルって、うん、塔の中にいて出た瞬間にあの男が、フリンと男が外に出してくれる、うん、でラプンツェルは外に出たかったから大喜びするの、うん、みたいな覚えてる？
僕見てないです。
で ラプンツェルって幽閉されてるから外の世界知らないんだよ、うん、でそこで魔女に幽閉されてんだけど、お母様だと思ってるわけ、
うんうんうん、
でだから出ちゃった私は悪い娘だわって言って自分を責めて思いっきり落ち込むのと、それからあの外に出られて最高って言ってあの嬉しい自分と悲しい自分をこう交互にやるんだよね、あれはなかなか俺なんかそのラプンツェルの中の傑作のシーンだと思うんだけど、その外の世界を知らないでポンと外に出た時に世界はどう見えるかっていうと、パラダイス、自由なパラダイスか危険で危ないところかっていうさ、うん、その親の刷り込みがあるんだよね、うん、あの外は危ないところだって、でそれでそういうところに出る人間はダメな人間ですって、親の呪縛っていうので、これ進撃の巨人って塀の外に行ったことのない人の話なんだよ、
うん、
でこれがまさにジャパニーズっていう、この間で揺れる状態になっていよいよ幸せが分かんなくなってくるんだよね、日本人のさ、そのであのこの辺りまではその個人の幸せみたいな考える余裕があったんだけど、
うん、
外圧からのパニック、そしてファンタジーへの逃避になった時に私にとって幸せとはみたいなところになかなか行けなくなっちゃったみたいなのが、まあ、この辺で、まあ、おなじみのアニメのラインでこう幸福論でいうと出るかなというのがあって、
だって磁場がないんでしょ要は。こっちはファンタジーというか、うん、もう現実ではありえない、まあ、そういう癒しの世界。
これがないと生きていけないんだよ、もはや。
ただこっちはこっちで、もう、うん、こっちもファンタジーで。
ファンタジーなんだけど、そのみんなが感じている漠然とした危機感や不安みたいなものを拾ってる方なん
だけど、現実にここにいるっていうその地面、
そうそうそう、
グランドラインがないから、
ファンタジーとして有利しちゃってるってい
う。だから ここに置いて感じる、うん、まあ、手の届く幸せっていうことは、まあ、この2つのあれに依存、この2つの依存って
感じだけど、いや違うんだけど、ここでまあ2つに割れて、これの両方どちらか、だから終わらない日常、終わらない日常と終わる日常の2つに分かれて延々来てる、うんうん、ただそろそろって言ってるのが 前から言ってるけど、おそ松さんあたりから地上に降りるっていう流れで、あの平凡な話になっていく、うんうん、
着地っていうことですね、うん、
だからちょっと今、うんうん、着地の準備中というか、着地中のが今の時代にこう入ってきてるっていう感じがするよね、なんか、うん、今年のあたりにね。で問題はずっと着地しているグループです。
ああ、なるほど。
そう、もう着地し続けるグループっていうのがあって、これこっちそうそうそう。でこれやっぱりサザエさんだぞ、やっぱりやっぱメッシだよねこれって。だからその
メッシ、
あのさっきからさ、
メッシってドリブルが上手い人ではない、
はい、メッシ方向のメッシでしょ。
そうそうそう、
あ、そっちのメッシ、
俺もサッカーかと思った、ね、
メッシの発音がさ
リオネルではないです、
リオネルじゃない
方です。のだからまあどっちかっていうと、だからそのあマスオさんの幸せみたいなのを笑える時代みたいなのあったななんつってさ、うん、サザエさんこれだ、これサザエさんの幸せって面白くて、サザエさん26歳、サザエさんにとっての完璧な世界っていうのが作られてる家族なんだよね、あれね。
あ、
うん、だからお嫁に行っても外に行かないっていう。で専業主婦か、で、まあ、サポートしてくれる人がいて、
え、向こうに来たんでしょ。
そう、向こうに、だからそうそう、だからそうお嫁に行ってないんで、うん、だからそうそうそう、向こうをもらってる、うん、で家族の中でサザエさんっていう存在は実は動いてないっていう、ね、うん、うん、でその世田谷のな一等地な庭付きで住んでるというさ、これが庶民の代表だったみたいな時代があったっていうさ、うん、これちょっと実は結構これあれだけどね、あの姉妹社ってね、あのこの書いた作者さんは結婚してなかったし、あの兄弟姉妹で会社作って、で新聞連載を自分たちの出版社作って出して、
長谷川真
知子さん、
そんなインディペンデントな人なん
ですか。めちゃめちゃインディペンデントだし、あとノラクロのアシスタントね、だから田川水穂さん、だからおでちさんから始まってるっていう。
そうなんだ。
そうそうそうそう。で実はプライベートは家族を持たないっていう人だったっていう、
はあ、
その人たち、その人の頭の中に作った
理想の家族の物語なんだ。
だこれはなかなか奥深いものがあるサザエさん。でこれがだから昭和の今に至って共有している日本人の原型、そのファンタジーの原型、幸せの原型っていう形になってる、うん、ただここにはだからやっぱりその個人というか、なんつうのかな、そのアムロ的なものは許されないっていうか。
確かに確かに、うん、その辺を寺山主義がめっちゃディスってて、
寺山さんはすごく言いそうだよね。寺山さんはだからここから出る人だからね。
そう、なんかその、うん、サザエとマスオのセックスライフはもう絶望的だみたいなことを批評で大真面目に書いてて、それもう俺も寺山派だと。
寺山さんはだからそれを解体しようと思って、
そうそうそう、それを解体して、だから60年代、う
ん、つまりさ、家族っていうものが持つ呪いみたいなものをサザエさんは隠蔽してるっていうことでしょ。でもそれは見たくないですよって言われてさ、毎日新聞でさ「ショーしてよ」って言われても困る
もん。間違いだよ、新聞読む
の。にしすもうつらいつらいつらい、
これつらいわ、
つらいつらいつらい。でこれがちょっと面白いのが、この後ちびまる子ちゃん、これね、ちびまる子ちゃんってね、バブルなんだよ実は。
あ、そうなの。あ、そっかそっか。そう、
だからここからここへ行くといきなり家族の形態が無責任に変わるんだよね、うんうんうん、非常に。だから出てくる人たちがみんな無責任、特にお父さんが無責任だし、でお母さんもちゃんとしてるでちゃんとしてないし、でまるちゃん自身が実はそのなんていうかな、ちゃんとしてないですよっていうところにいて、これが安心感があった、
うん、
だと思うんだよね、うん、だからサザエさんでは苦しくなってきたっていうのが、
はいはいはいはいはい、
さらば昭和だったと思うんだよこれ、ちびまる子ちゃん実は。
はあ、そうなんだ。めっちゃ昭和ですけどね、
今見るとそうなんだよ。でもこれは昭和を解雇してるから昭和なんだけど、実は。
あ、そっか、
昭和50何年の話だ。だから桃江ちゃんとか出てくるから、さくらももこさんにとっての思い出の世界
が出てきて、70年代が、
そうそうそうそう。でもあの時期だ、サザエさんになると、そうもうね、サザエさんって序盤ね配給とか出てくるからね。
へ、
だから戦後のドタバタから始まってるのがサザエさんで、うん、そうそう。だからそれぞれ その作者がも見た家族みたいなもんで、これ私んちこれ間違ってますけど、これ一応ひらがなですけどね、うん、あのこれケラ英子さん、俺の友達が書いてますけど、
ケラさん友達なんですか。
ケラさん友達、長い長い古い長い。ケラさん知ってる？
いや、うん、僕ね、セキララ結婚生活が大好きで、
ね、あれは最高だよね。
最高に面白いと思って、
最高に面白い、うん、
天才だと思いました
。天才、うん、かケラさんは実はヤングサンデー、雑誌のヤングサンデーで連載してて、同時期に俺と、うん、でその時に面白いのにヤンさんが載せないっつって俺怒ってたっていうのがあって、でケラさんは面白いのになんでだよって言ってたら、全然違うメディアファクトリーの方からあっちの出し始めて、でこれでブレイクするっていうね、うんうん、やっぱり面白さはちゃんと認めたなって言って。知らないだろうけど、私んち知らないでしょ。
知らないです。
これ私んちはね、実はね結構きついんだよ。でケラさんってすごいね神経質なの、
うん、
で、うん、あのインテリでね、あのいい大学出ててね、それで、ね、すごい 割とねそのなんかな、ちゃんとした人なんですよ、うん、でちゃんとした人だからあのねかもしれないけど、まあ、一緒にちょっと喋って思うんだけど、あのとか割と人の目を気にする人なのこの人、うんうん、でこの作品に出てくる主人公の女の子はとにかく人の目が気になってるっていう、うんうん、で人の 目があなたたちもみんな一緒です、ちょっとでも変わってたらダメですっていう世界で生きている姉妹がいるんだよ。 それが、私んちの中心になってるんだけど、その世界の中でお母さんが一番ワイルドなんだよね。でお母さんが実はこれ破壊してる、
うん、
この世界をで破壊してるんだけど、実はこのお母さんの後ろにお父さんっていうのがいて、
うん、
このお母さん非常に鶏に似てます、
はい、
で鶏に似てるしおばきゅうに似てるの、だから、うん、そのとても女としての女性としての魅力があるようには見えないように書かれてるんだけど、お父さん実はお母さんのことを非常に愛してる、
うん、
でここの信頼関係によってバランスが取れてるのが私んちなの。
ほうほう、
でここは実にうまい、うん、で世界の全体を壊さないでお母さんがバランスよく抜かしてくれて抜ける、うんうん、なんでかというとお母さんこれボケなんだよ、
うん、
であの情熱の赤いバラとか歌ったりとかするのね、この人踊って
ブルーアップ
よく歌ってん上手そうで、その歌は一体元ネタは何って分かんないんだけど、
あ分かんない歌なんだ、
そうそういう分かんない歌を歌いながら情熱を歌うお母さんみたいなのがあって、でこのお母さんによって救済されてるっていうのがあって、で問題はこの同時期にあるこのもう一つの実は私んちって結構ね東京の中心の匂いがする、
はい、
あの、うんうん、クレヨンしんちゃん春日部ですから、
はいはいはい、
だから郊外の息苦しい、みんな同じじゃなきゃいけない世界で全てをぶっ壊す園児の話って、これ実を言うとこれガキデカなんだよね、
はいは
い
は
い、
ああ、
そうで、その昔あった少年漫画の、あの悪ふざけするキャラクターっていうものがここで復活するという、でそこで自由になるっていうね、だってクレヨンしんちゃんって下品じゃん、でこの下品によって救われるっていうのがあって、このバラエこのこのだから要は、こっから始まるんだけど、あのそれぞれの救済があって残ってるコンテンツだっていう話に なってくっていうのが流れがあって、もう終わりになってます。問題はこいつです
そうそうそう、
このだからここが一番結構きつくって、日本 あの日常系のやつで、
うん、
このドラえもんののび太のおける幸福論っていうの、うん、のび太の幸福とはってやつ、うん、それ何だと思う？
何もしないことじゃないですか、寝てたいみたいな、
うん
うん、じゃないの？
進めますね時間がねのび太そういう人間なんだけど、こうドラえもんってあのドラえもんの作品の売りって新製品を買った時の喜びなんだよね。要するに新しいおもちゃ、新しい便利な道具、新しい家電みたいなものを手に入れる時の喜びってあるでしょ、うん、あれを無尽蔵に出してくれるものが現れたって話だよね。こうやって
まあまあまあそうですね、
要するに
そう言われるとそうですね、
消費者と消費をさせてくれる 無限に消費をさせてくれる母親と、
うん、
無限に消費し続ける子供っていう、これじゃダメですよって言ってたのが藤本先生なんだよ。
あ、ダメですよって言ってたの。
最終的にのび太はそのグッズで幸せにならないから、
うん、ああそうですよね、うんうんう
ん、だけど強烈にその消費の喜びっていうものがこの漫画にあるもんだから、強烈なコンテンツで強い。ドラえもんはめちゃめちゃ強い。なんで強いかっていうと、これ資本主義だからなんで、資本主義のもうその架空の部分なんでね、新しいものを手に入れて消費して、そしてまた新しいものを手に入れて繰り返して捨てていく、これはね、だからそれはダメですよって言ってる藤本さんのメッセージを抜いてしまった瞬間に非常にヤバい動画になってしまうっていうのはある。
そこまで考えたことなかったな、ドラえもん、ね、
ドラえもん。
でそれで我らが師匠の江川さんはタルルト君でタルを知るっつって、これの反旗を振りかざしたのがバブル期にやってた彼は、うん、だからそれ間違いだ。ただ問題は同じことを藤本さんも考えて、藤子不二雄先生も実は同じことを考えて、でも子供に分かりやすいバランス、夢を与えるバランスで、教育的ではない形でやってたから、こっちのコンテンツは生き残るんだよ、うん、指導でやったのがタルルート君で、だからその辺のところがちょっとなかなかこう、まあ大変だったかなみたいな、言いづらいんですけども、そういう感じですよねみたいな。はいはいはい。
その今のこの分析、
これはちょっとすいませんね、ちょっと
いやーなんかね、なるほどなって思いますよね、やっぱね。そんなことだって考えて見てないの。
そもそも
これを考えないとねって話。
これを考えるとダメですか。
え、
幸福を考えるのに。
だから日本人がどういうふうにこうもその幸せを考えてたのかっていうのを難しい書物で分析するよりもこれに出てんじゃんって話、うんうん、
もう文化論ですよね。
文化論。
ちなみに森澤さんは どの作品が一番こう見てました、見てたっていうか、
てか、まあどれだろう、ドラえもんはでも絶対見てたし、うんうん、あとちびまる子ちゃんは大好き。
あ、そうなんですか。
大好きで、あの漫画まで持ってた、漫画本で読んでて、うん、でちびまる子ちゃんって、うん、あのなんだろうな、泣かせるシーンが結構あるんですよ、うんうん、で面白いあのクスッと笑えるところと、うん、グッとくるところがあって、うんうんうん、あのウイスキー飲みながら一人でちびまる子ちゃん読みながら、
うん、そんなダンディーにちびまる子ちゃんが読むんですか。
ちょっとほろっときてるのが好きだった。
そうなんだ。
僕にとってちびまる子ちゃんは飲みながら読む漫画だった。
へ
そうそうそう、
大人の漫画なんですか。じゃあもうもはや
もはや大人の漫画です。
あ、完全な大人の漫画だと思う。そうそうそうそう、
まあ、世代的にドンピシャだし、
うんうんうん、へえ、うん、なんかだからギャグにしてたから浜地とか、うん、その長澤君とかみたいな外しのキャラクターだけで面白がってるんじゃなくって、 あいつらも世界の一部だし、うん、それから花澤さんみたいな人も世界の一部だし、並列に描きながら健太みたいに、あれ長谷川健太だよね。
そうそう
だからあのサッカー少年が出てくるんだけど、だみんながくだらないこと言って、あの今日のテレビがさって話してる時に最後までグラウンドにいて練習してた健太みたいなのをちゃんと見ている玉ちゃんが、丸ちゃんがいたよみたいな話とか、そう実はだから視点が非常に大人で、あれちょっと達観してちょっとずれててね、本人がびっくりハウスだっけ、あ、なんだっけ、あのちょっとサブカル系 の雑誌とかが好きで、あの桜桃子さんと、うん、その、枠でいうと清水美智子さんとかから大月健治、スチャダラパーとか、あの辺の文化ライン、あのもちろん中島ラモさんもいるし、うん、あの辺ので面白いのはちびまる子ちゃんに出てくるキャラクターって右輪さんとか、うん、あのマニアックなガロ系 の漫画家さんの名前出しててね。
え、そうなんだ。
そう、右輪パンから撮ってくるね、右輪さん。
あ、そうなんだ。
花澤さんもそうだよ。だから花澤なんとか漫画家いるじゃん、有名な、出てこないけど、いるよね。そうそうそうそう、う
ん、漫画家さんから撮ってる。
カルト漫画家から撮ってる。丸尾さんは丸尾末広だよ。
え、丸尾くん。
そう、丸尾くん。
ズバリってそう。
ズバリはだから丸尾さん、だから
丸尾末広があんなイメージなの。
猟奇的な漫画家人がズバリになっちゃう。その辺の転換が天才的だなと思うよ。
初めて知った。
そうそうそう。へーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへーへー
知らなかったな。
でこれさらにだからちびまる子世界があの日常から遊離していくんだけど、そうするとあの宗教的になっていくんだよね。その童話とか偶話なんだよね、そのちびまる子さんによく出てくるのが、うん、でそれが童話っぽく寄せたのがこじこじで、でその神々の話にしてるのが長澤君、あじゃあ 神の力とか長澤君とか、
神の力やばいですよね、
神の力はやばい、やばいやばい、だから実はものすごい人間っていうのを見てる人だったんだろうなと思うんだよね、ちびまる子ちゃん。でこれがだからラッキーなのがサザエさんの LINE で理解されたってことが良かった、で国民的なコンテンツになってパッパパラリーラになったわけ、うん、だけどこの人のパッパパラリーラの中にある狂気とか毒とかすごいから、で実を言うと黒いのはマルコだからね、このちびまる子ちゃんって実はものすごく黒いんだよ、だ黒いキャラクターがいっぱいできてフフってやるわけでしょ、うんうん、それって人間じゃんみたいな、ね、うん、特にあの長澤君の家が燃えちゃうじゃん、あみんな笑うじゃんこれ、
笑っちゃいますよ、
笑っちゃダメなんだけどさ笑っちゃうじゃん、人間ってそういうとこあんで、クールベだよ、だから葬儀の列を書きながら笑ってる人もいるっていうのを書いたクールベ写実主義だから、ちょっとちびまる子ちょっとクールベっぽいっていうか、
はあ、
っていう、その辺の現実を見る視点みたいなものが非常にこうレベルが高かった、う
ん、でもちびまる子ちゃんは確かに黒いことを、うん、あのちゃんと書いてますよね、
うんうん、ちゃんと書いて
る、ちゃんと書いて、あの裏で妬んでたりとか、
そうそう
そう、そういうことをちゃんと書いてる、確かに、
そうそうそう、だ人間の黒い部分を、うん、あの絵で描いてるっていうのがよくて、うんね、しれっと
なんか救いがありますよ、
救いがそう思うとね、だから嘘じゃないっていうか、うん、あんた多分嘘嫌いなんじゃないかなと思うね、う
ん、だからなんか子供の頃の話だけど、うん、ああ俺も子供の頃こういうなんか、ねうん、黒いの感情あったあった分かる分かるってやって共感して読んじゃってウイスキー飲んで泣いちゃうんだな、
泣いちゃう、思い出して泣いちゃう、
あ思い出して泣いちゃうそういうことだったのか、
そうそうそう、
でもちょっとだんだんちびまる子会になってき
た、もう限定に移んなきゃいけないやつね、
はいはい、いやなるほどね、
はい、みたいな、ちょっと幸福論で切るとちょっと面白いよみたいな、
読みたくなってきちゃったな、
いやうん漫画すごくいいですよ、
仏教説話集みたいに聞こえてきましたよ、あなたが物語みたいな、
でもそういう部分が結構
あるある、
うん、おすすめはこじこじだけどね、
こじこじ萌えも、
まあ、今度は両陛下来た時
に、うん、そうありました、
はい、
ちょっと後半、
うん、はい、そうそう、じゃ後半さらにその、うん、あのその話と、あと質問の話と、それからちょっと突っ込んだ話やりますか、
ということで、うん、ちょっと今日は、うん、まったりゆっくり幸福について語り合いたいんですけども、
はい、
そろそろ後半に行きます、うんうん、来週はですね6月の28日ですね、うん、チューニーナイト日本ですね、久しぶりの、もうレイジさん、うんうんうん、いっぱい言いたいことあるでしょ、
あれ来週公式だっけ、
公式じゃない、
あそうか、
チューニーナイト、
はいはいはい、お前雑なパスし
よう未来へのパス、
もうちょっと綺麗なパスしてるよ、走り込ませるよ俺をゴール前に走り込みたいんだからさ、ピンポイントで当てたいんだよ、
未来の放送は振り抜きテーマは決まってませんが面白いことを喋ります
なんつってレイジ
さん、なんつ
って
そして後半はあれですね、うん、質問と、うん、ちょっとし小さな幸せ選手権なんで、
うん、やれやろ、うん、でそれ
選んでくださいね、
セレクトして、
うん、森田さんの本3冊、うん、こちらにい用意させていただきましたので、こちらにサインを、
うんうん、全員のサインしてね、
いや俺のはいらない、
全員のサインして、
ね、いやお二人の
スタッフのサインもして、
ね、俺も異常な感じです森沢さんの本に森沢さんのサインはあるけど、うん、レジさんも一緒にサイン
して寄せ書きにして
もう世界でも
それから俺書かないって言ってた
よく見るとないって
なんでって
山田レイジとしか書いてないそっちでもレア感もあります
ちょっと面白いかもしれないですね
っていうのをお送りさせていただきますので、たくさんのお便りありますのでちょっとゆっくり、
はい、
そんな感じですね、うん、他何かあったっけ、アニメ募集してます、それはホームページをご覧ください、
うん、
で森沢さんの、最新作がございまして、
うん、ぷかぷか、
ぷかぷか、
うん、
東京湾
ぷかぷか探検隊
がこちら出ております、こちらちょっとどういう作品かっていうのをちょっとありますか、
あ出ておりました、画面出てない、
あ画面に出ております、
画面出てるの、
うん、あのバナーで、
ああの、ね、も
うすぐ帰るんで、
イラストレーターの友達のうぬま一郎さんっていう人がいて、はい、うん、でその人が、まあ、釣りのオタクみたいな人なんだけど、その人と一緒に東京湾を遊び倒すっていう、
うわ楽しそう、
ボートで釣りに行ったり潮干狩りして、うん、あのアサリじゃない貝を取ったりとかね、うん、
あいいな、
うん、そういうことをしてあの東京湾ひたすら遊び倒して、うん、あのくだらないことをしまくってお互いに落とし合いもう落とし入れながらいつもねお互いの嫌がらせばっかりしてるなんか
それすごい楽しそう
仲良しでしょ
あ一緒だ俺たち
だからもう本当ね釣りの仕掛けとかあるでしょ、はい、で釣れない仕掛けが見つかったら必ず相手にあげるんですこれめっちゃいいっすよって
悪いな
そんで自分だけ釣ってなんで釣れないんですかってやるのが楽しくてそういうことばっかりやってる
それでお金もらえるんだからねそう羨ましい限りでございます
それでお金もらえるんじゃないそれで文章書いてお金もらえる
それを知ってるそれは知ってますから
それでお金もらえたら俺それ一生それで食ってたそれが東京湾ぷかぷか探検隊ですよろしくお願いしま す,
い,
します
いやでもそれも結構幸福論にね
つながるさんでもやりたいねぷかぷかしようか
ぷかぷかしま す,
しようか
パクるの
えいいねそれって俺たちが思い浮かんだみたいな感じで確かに
そうそうぽかぽかとかにしてね
楽しいね
船ロケします
船ロケ船ロケ楽しそううんあれさ釣り船ってね隣のやつが釣れてると本当に気まずいもんね
そう
面白いもんねあれねあいつ黙ったよって
自分だけ釣れるのがいいんですよ
そう
ああなるほどねそういう世界
気持ちいいな
あ あいつなんか黙ってるさっきから
でちょっと餌分けてあげたりする
そうそうそう
そうその時の上から感
すごい階級が生まれて
こうやってつけるといいよみたいなこと言って
その時言うこと聞きたくないんですよねそういう時いや俺別にあの自分で今やって試してるだけだからみたいな
上から来られた時のムカつきもすごい
そうそうそうそう
本気でね
そうそうそうそう楽しい本になっておりますのでぜひぜひ皆さん
お願いします
ほっこりしてくださいでは後半に行きましょうか
はい
アサルビスターベイベー
Yeah.